そして敵に近づいて爆発させる、自爆する。そうすると直ちに天国に行ける。その聖戦によって報われる。死んだ者も天国に行ける。まあ、こういう単純な、ね、論理で、ね、彼女が非常に使用するような有能なテロリストになったわけですね。皆さん、テロというのはですね、普通の人間の感覚が残っているところでは絶対起こらないわけでありました。理性を失わせ、間違った教えを絶対化し、そして憎しみと復讐心に駆り立てるところにこのテロが生み出される。絶望と憎しみ、憎悪、復讐がテロの温床であると言われております。皆さん、キリスト様の十字架、イエス様の十字架はテロとは違います。しかし武器により、敵意と憎しみに駆り立てられ、間違った教えの中で群衆が起こした事件という点では同じ要素があると思います。先導する人間がいました。大祭司たちです。彼によって押し込まれたイエス様に対する間違った理解、そしてそれに応じてしまった彼らの無知、歪められた理性とかき立てられた劇場から生まれた怒りや憎しみが、十字架につけよう、十字架につけようという言葉で、しかもこれは群衆でありますから、群衆心理も働いて増幅せられてぶつけられたのであります。イエス様の十字架は人の憎しみや怒りが駆り立てられて、この起こされたものであるということですね。そしてその背後に実はサタンが働いているということですね。だからもうサタンの働きですよね。こういうことはまさに先週の詩式をこの聖書日課で読んでおりますけれども、詩式20章のところでですね、驚くべきですね、このイスラエルの中に起こった罪悪のために、このイスラエル全部族がですね、一つになって立ち上がってですね、そしてギベアというベレミンの一つの町で起こった忌まわしい罪深いこの事件をきっかけとしてですね、一民族を滅ぼすという総力戦がなされたというね、おどろおどろしい戦いのことが書いてありました。人間の罪深さというものを嫌というほどおっしゃるところがありますね。攻め上ろうとする側も、それを迎え撃つ側もですね、自分たちの主義主張に立っているわけであります。イスラエルの人たちのこのような悪に対して、私たちは何とかしなきゃいけないと言ってですね、みんなで立ち上がってですね、そしてギベを、それをかばうとこのベニヤミンをこう攻めるわけ、徹底して攻めるわけですね。2万5千人が殺された。イスラエルの民は怒りに燃えてギビアにこの攻め入れる決断をしたのであります。正義のためにね、悪を除きされた、除きされたのに。だけども攻める方にもですね、その当時のイスラエルは実にこの汚れや偶像崇拝がですね、行き渡っていたわけでありました。ギベの忌まわしい事件を起こした人たちを責めると同時に、しかし自分の内にある悪をですね、覗き去らなければならなかった。本当はね、自分の内にある悪を本当に神様の前に吟味し、自分の罪をですね、まず覗き去り悔い改めて、初めてですね、正義の器として持てるなら持ちられるわけであります。彼は自分の罪を、自分の布団を棚上げしてですね、そして目の前に起こった悪をですね、糾弾し、そしてそれを殲滅させるというですね、そういう行為を読んだわけであります。私たちはこういうところを読みながらですね、 私たちは自分の罪に対しては甘い、気づかない、そして他人の罪をどんなに私たちは指摘することでしょうか。しかもそれはみんなで寄ってたかってやるわけです。十字架につけよう、それは見逃すことができない、その罪を十字架につけようと、こう私たちも叫ぶわけでありますね。この震災が起こって、2年が経とうとしているということでありますが、まあ、皆さんもいろいろこのニュースをあるいは新聞を読みながらね、考えることがあろうかと思いますけれども、私はあの小学校の子どもたちがね、大川小学校という学校の子どもたちがほとんどの全校ね、ほとんどの子どもたちがこの津波に飲まれて避難することなく亡くなったという、ちょっとショックなですね、出来事がありましたね。他のところではですね、全校を逃れてですね、良い指導を得てですね、全部助かったという学校があるにもかかわらず、一方ですね、あの学校で川の近くだったんですよね。危険なところにあったわけです、ありますが、なんと津波が来るまで50分間の間、先生方がそこに子どもたちを待機させていただいてね。でもう迷ってしまって、どうしたらいいかって、やっぱり逃げないかんということで、じゃああそこに逃げようと相談して、逃げようと言ったのは津波が来る1分前だった。全校がやられてしまいました。考えられないことがありました。なんで50分あんなところにいたのかと。本当に不敬はもうほんまにやるせないことなんです。まあ、教育委員会は仕方がなかった、私たちも分からなかったという言葉でありますし、たった一人先生が生きて残りましたが、この方はですね、一切人間関係を断って、今も誰ともない、誰とも話せない、閉じ込めていらっしゃる。これもまた悲惨なことでありますね。私はそういうですね、原発の問題もそうですけども、私たちはね、なんだこんなことになってん、なんだこれは。いつでも群衆はね、指摘するんですよ。裁くんですよ。私のそういう思いがクッとこう来ますよね。もちろん原因はきちんと解明されなきゃなりませんし、その教訓というものはですね、本当に残されて生かされなきゃならないわけであります。問題が解決されなきゃなりません。その事件出来事はきちんとしたこの解決が必要でしょう。だけどもね、私たちは群衆の一人となってですね、わめき立てです。その原因をこう探り、そして何よりもですね、私がやっていることは誰が悪かったかということですよ。で、その人たちを取り上げ、実名を上げ、それをみんなで糾弾するという、そういうですね、心理に駆られやすいのでありますね。ここで群衆のわめき立てる群衆というのは非常に不気味であります。恐ろしいんです。ホサナホサナと迎えた人たちが、イエス様の最後の一週間、多くの人たちが宮で語られるイエス様に喜んで耳を傾けていた。祭司たちは捕らえようとしたけども、群衆の手前で捕らえることができなかった。しかしまたその群衆が同じ人ではないというこの解釈もあるんです。確かにそうなんですね。ホザナホザナと迎えたのはイエス様と一緒にガラチオの人たちがこの祭りに来た、このそういう人たちが、同居の人たちが迎えたというというのも事実だと思いますが、全く同じ人ばっかりじゃなかったと思いますけれども、しかし 群衆の中にいろんな人たちが入ったことは紛れもない事実だと思いますが、